思いますね。そしていつの間にかイエスに従っていたはずのその歩みがなんか違った方向にっていうこともあるかもわからない。そういう意味でもう一度今朝はですね、この私たちがイエスの声に応答していくってどこに向かっているのかなっていうことをですね、思い巡らしながらご一緒にこの今日の出来事を見ていきたいと思うんです。いつもそうですけども、その場にですねご一緒しているようなそんな気持ちでですね想像力を働かせながら、御言葉を見ていきたいと思っています。で、この最初のですねスライドを見ていただきたいと思うんですが、今日はメッセージのタイトルはですね、司法にございますように伸ばされた手という、もしかしてありませんか。スライド出していただいてもいいですか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。伸ばされた手ってね。で、次のスライド見ていただきたいと思うんですが、この、マルコ1章の2節、今日の箇所よりも、ずっと前のですね、このマルコによる福音書をご一緒し始めた頃のものですけども、預言者イザヤの書にこのように書かれている。で、あれので叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。というわけですね。で、こういう言葉から始まってるんですけども、これは、ね、イザヤの書にとあるように、イザヤ書に出てるわけですよ。で、どんな言葉だったかというと、次見てください。ありがとうございます。イザヤ書の40章の3節にですね、荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。もうほぼほぼこのイザヤ書の言葉をマルコは、引用しているわけですね。でもね、実はこの言葉っていうのは、皆さんイザヤ書って読まれたことがある方はですね、なるほどなと思われると思うんですけども、こんな風に分けるのもどうかと思うんですけどね。どうかと思うんですけど、イザヤ書って66章まであるじゃないですか。で、その前半の39章と、後半の40章から66章までの27章とっていうのが、結構旧約聖書と新約聖書に対応してるんじゃないかと言われることがあるんですよ。で、言われてみれば、確かにその、前半のイザヤ書の1章から39章までは、イスラエルの人々の罪に対する裁きと、けれども、なんとかその、このイスラエルの民を救いたいんだという、この神様の思いと、その間に挟まれるようにして、苦しむ、この預言者の姿とっていうのはね、そういうことが中心に書いてある。だからそういう意味では、こう、旧約と結構似通ってると。ところが40章以降は、慰めと救いのメッセージがブワーッとこう出てくると。そういう意味で、新約聖書に、対応していると言われたりします、ね。そう考えるとね、皆さん、40章の突破しというのはどういう言葉かなっていうと、今のこの言葉の直前ですよ。じゃ次見てください。40章の一節に、一番最初にこの言葉が来ますよ。慰めよ、ね。で、ある人は、イザヤ書を深く研究なさって、結局イザヤ書全体長いあの書を通して神様が言わんとされていることはこれだとね、慰めよって神様おっしゃってる。で、つまり聖書の中で慰めというのは、神様がお渡される慰めというのは、私たち人間が思うような、慰めてくださってありがとう、あったかいものをいただいた、それももちろん本当に嬉しいことなんですけども、もっと深くて広くて高くて力強い救いそのもの、ね。それが神様が私たちにくださる慰め。それでもって、慰めよ。慰めよ、私の民よ。あなた方の神を仰せられるとね。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。その区域は終わり、その戸川は繋がれていると、ね。こういう流れで、主の道を用意せよって、まさにそのようにバプテスマのヨハネが使わされてくるということをマルコによる福音書の冒頭でですね、書かれているわけです。さて、 そういう意味で、その最初の話に戻りますけども、私についてきなさいって言われているその声に、今の私たちが答えていくっていうことはどういうことかっていうと、それはイエスを通して神様が私たちに与え続けていてくださる慰めを共有する。イエス様がそこにおられるということに慰めがあるっていうことを体験しながら生き、そしてその慰めを、救いを、その私たちの周囲に持ち運ぶようにして生きていくっていう、そういうことなんですね。そのことをですね、念頭に置きながら、このマルコの福音書にもう一度こう入ってきますけども、このマルコの福音書のですね、一つの特徴として、まあ、すぐにっていう言葉がですね、次々と出てくるということを、ちらっと最初の方にですね、申し上げました。まあ、忙しい書なんですよね。で、この、イエスがですね、この、バプテスマを受けられて、そして、それからすぐに荒野に行かれて、そしてすぐに使わされていって、この教えを広めていかれる。そして次々とこのイエスの評判がですね、広がっていくと。で、この一章全体を通し、全体の中だけでも10回以上ですね、すぐにっていう言葉が出てくるんですけども、次見てくださいね。一章の9節、その頃、イエスはガリラのナザレからやってきて、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。イエスは水の中から上がるとすぐに、天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。で、ここにもすぐにがあるんですけど、でも注目したいのは、天が裂けて、で、他の福音書でもこのシーンはですね、出てくるんですよね。だけども、天が開けてともっと柔らかい表現。マルコの場合は、天がブワーッとこう裂けてる、ね。神様が天をバババッとこう裂けるようにして、そこから御霊がバーンと下ってきて、イエスに、この、注がれて。で、その御霊の勢いでもって、すぐにとですね、人々に届いていくイエスの姿を印象深く書いている。忙しいんです。慌ただしいんですね。一方でイエス自身はというと、次見てください。35節なんですけど、さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。ね。寂しいところですよ。ポツーンとそこで祈っておられた。ね。朝早く、まだ暗いうちに。ね。で、その次見てください。36節からですけど、すると、シモンとその仲間たちがイエスの後を追ってきて、あ、ごめんなさい、次ですね。36節。ありがとうございます。追ってきて、彼を見つけ、皆があなたを探していますと言った。イエスは彼らに言われた、さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。まあ、せっかくですね、弟子たちがイエスを見つけて、みんながあなたを探しています、ね。もっと話を聞きたい。もっと癒してほしい人がいる。私を助けてほしい。そういう声がいっぱいあると、ね。みんながあなたを探してるんですよって言われたら、嬉しいじゃないですか。そしてその声に応えたいじゃないですか。よし、行こう。どれどれってね。ところが、なんか、ちょっと冷たいようにですね、イエスがおっしゃったのは、さあ、近くにある別の町や村へ行こう。私はそこでも福音を伝えよう。そのために私は出てきたのだから。ね、イエスは、父が届けたいと思っておられる人々に、父の慰め、父の救いを、父のペースで届けるために使わされたものだ。っていう自覚でもって、なんや、イエス、そんな、冷たいな、あの人。な、あの人たちだけ、ずるいわ。赤なんだ、間に合わんかった。もうええわ。というような声が、たとえ起こったとしても、ぶれることなく、使命に淡々と従っていくイエスの姿がここにある。わけですよね。 熱狂的なまでにすぐに行こう、すぐにイエスのところに癒してください、すぐに私たちを助けてくださいと探している人々を、よそに同じガリラの中ではありますけれども、その別の町に向かっていく、ね、で実はそこには、そのガリラヤっていう独特の地域性があったと言われます。で当時ですね、そのユダヤ全体、パレスチナ地方全体を、そこだけではない、この地中海沿岸のすべての地域をローマ帝国が強大な権力でもって治めていました。もちろんその、地方はですね、そのローマ帝国の力によって潤っていくっていう面もありましたから、どうぞ私たちをあなたたちのその帝国の支配下に置いてください、植民地支配してくださいっていうような、そういう地域もあったわけですよね。だけどもこのパレスチナ地方、このイエス様を、ごめんなさい、イエス様ではなくてヤハウェなる父なる神様、創造主を信じるユダヤ人たちにとって治めるのは主のみのはずなのに、ローマ帝国が、異邦人たちが自分たちを治めるということは我慢ならない。でも、どうすることもできないという中で屈服させられていた。ところが、ガリラヤ地方だけは、ね、かろうじて、この自治区といいましょうか、自分たちのこの自治を多少は認められていた。で、そういう中で、革命はここからだというようなですね、機運があったと言います。多くのその、この革命組織がですね、この、闇の組織といいましょうか、そういうものがガリラにはいたというふうに言われたりします。で、そういう中で、このなかなかメシアが来ないな、救世主が来ないなと思っていたところが、時は満ちた、神の国は近づいたというですね、イエスという男が来て、目覚ましいことをしていくわけですよ。今まで見たこともなかったような教えが広がっていく、イエスが言うと、この悪霊が出ていく、そして病が癒される、なんということか、この人こそ、ついに、もう勘弁してくれ、もうそろそろ自分たちを自由にしてくれと、この、でも、そのが、叶わなかったローマ帝国の支配から、それをひっくり返して、自由を与えてくれるメシアだという機運がですね、高まるわけですよ。でも、そういうことのためにイエスが来たのかというと、そうではない。じゃあ、何のために来たのかということが、はっきりわかるのが、象徴的にわかるのが、この次の出来事だったわけであって、じゃあその次をですね、見ていきたいと思うんですが、イエスは、ごめんなさい。この一つ前に見ていただけますか。すいません。イエスは彼に言われた、さあ、近くにある別の町や村へ行こう、ね。そして出て行って、サラートの人にイエスは手を伸ばして癒しなさった。で、ありがとうございます。次、見せてあげますか。イエスは彼を厳しく言い始めて、すぐに立ち去られた、去らせた。で、その時彼にこう言われた、ね。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさい、ね。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。後で詳しく見ますけども、本当にその絶望の象徴のような、このサラートに侵された人にですね、イエスは届かれて、そしてでも誰にも言っちゃいけないよ。そこから、間違ったメシア理解でもって人々が熱狂していく。そしてイエスが向かっていこうとする十字架に降りていくという道ではなく、この人々から担ぎ上げられてメシアとして革命を起こすという、そちらにこう教えられることからイエスは距離を置かれたわけですね。注目したいことは、イエスがどんなに周りの人々から期待されたとしても、でもぶれることなく父なる神の声を聞いて、そしてそれに従っていかれた、その秘訣はどこにあったのかということですね。で、それが、今日の箇所の、最初のちょっと前のところになりますね。次、ご覧いただけますか。一章の33節にちょっと戻りますけれども、こうして、町中の人が戸口に集まってきた、 イエスはさまざまな病気にかかっている多くの人を癒された、また多くの悪霊を追い出し、悪霊どもが物を言うのをお許しにならなかった。彼らがイエスのことを知っていたからである。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられた。この安息日がですね、金曜日の夕方から土曜日の日没までですね、あって、それが明けて、人々は、もう待ってましたと言わんばかりに、だーっとこう、イエスのところに集まってこられた。そして、その一人一人をですね、一人も漏らさず癒していかれた。ずいぶん遅くまでかかったと思いますよ。もう、真夜中までね。とか、その翌朝早くに、イエスは、もう暗いうちに起き出して、そして、寂しいところに行って、父と交わられた。というわけですね。で、まあ、それはイエス様だからでしょう。と。でも、このイエス様が人々を癒されるときに、イエス様は疲れなかったのか。疲れました。本当でしょうか。証拠がね、あるんですよ。例えばね、皆さん、次ちょっと見てください。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた、誰が私の衣に触ったのですか？ずっと12年間長血を患っていた女が後ろから、とこう、衣に触るだけでも癒されに違いないと思って触った時の、その後の話です。ね、力が抜けたんですよ。だから、イエス様が多くの人々を癒していかれるときに、イエス様の内側から力がそこにこう注がれていった。だから疲れていたはずなんですよ、ね。ゆっくり休みたいはずなのに、いや、実はゆっくり休みたいからこそ、その父なる神様との交わりの中に憩われた。それがイエスの祈りの場だったということですね。私たちが、このイエスについてきなさいと声をかけていただいている。それは、ああ、イエス様がそんな風に祈られたんだから、私たちも自分にこう、鞭打って、ね、疲れていても、祈りだ頑張って祈ろうとですね、新学生たちよ、祈れってね、いうことなのかと。そうではない。イエス様はその憩いの中に、深い慰めを父からいただく命を注がれるその祈りの場の中に私たちを招いていてくださる。お祈りっていうの皆さんご存知ですか？上手に聞いていただきたいと思うんですけども、祈ってるうちに眠ってしまってですね、お祈りのはずがお祈りになっちゃうっていうのはね。で、それはいけないのかっていうと、まあもちろんその、はっきり覚醒した祈りの方がいいかと思いますよ。で、けれども、私ね、まあちょっと脱線するようですけども、こんな話がある。ここにも、私たちの任命式の時に来られた、教団員された足立先生っていう方があるでしょ。で、足立先生が、足立先生は関西聖書神学校も出られましたけど、その前に別の神学校出られた。で、そこで、船木真先生っていう、もう亡くなられましたけども、非常にこう、霊的なですね、豊かな愛の人、霊的なリーダーがおられたんですが、その方からも授業を受けて、その授業のことをね、おっしゃる。もう、なんか淡々とですね、授業をされるんですけども、でもだんだんとみんながですね、思わずこう、とこう、ひれ伏していく。だんだんと居眠りしてるんじゃないですよ。もう、本当に神様の臨在を覚えて、そして、授業が終わってからね、いや実は今日あの言葉でもう刺さった、ね、ここで本当に扱われた、探られたっていうようなことをですね、学生たちがこうひそひそと話すような、そういう授業、ね。で、ある時にその秘訣が改めて分かった、ね。それ個人的に足立先生がですね、どんな祈りの生活されてるんですか？聞いたら、主を仰いでるんだよ。主を仰いでるんだよ、一言。そして、この、ある、礼拝のですね、朝に、なんかすごく早く目覚めてしまったんですね。目覚めちゃって、4時ぐらいにね。それで主よ、眠いんです。主よ、眠いんですって言いながら、 それがお祈り、お祈りと言っていいかどうかわかりませんよ。でも眠いんですと言いながら主を仰いでいた。主を仰いで仰いで主の慰めをその祈りの中で受けていた。その日の礼拝の臨在はすごかったんだって先生おっしゃってました。あ、なるほどなって皆さん思いません？だから、ね、もう私たちはイエス様がよく祈ってらっしゃる姿を見て、ああ、やっぱりイエス様はあんな風に祈ってらっしゃるから、でも自分はダメだ、自分の祈りの生活なんて。いやいや、そういうことじゃない。イエス様は祈りの人であって、その祈りの中に私たちを招いていってくださって、私たちが直接ちゃんとこうやって祈っている時じゃなくっても、そのイエス様が私たちのうちにいてくださって、絶えず祈っていてくださる中に私たちはあるんですよ。ね、だからそういう意味ではあんまり、ああ、今日もなんかもう一つデボーションできなかったなとか、今日も忙しくって、祈りの時間取れなかったな、ああ、もう神様から離れていくな、というふうに思う必要ない。むしろ、私たち一人一人のうちにがっつりイエス様はいてくださって、そして、結果として祈りの場にね、導かれたらさ、もう存分祈れたり、でもそうじゃない時でも主の臨在はあって、交わっていてくださるんだということを知ることの方がもっと幸いではないかと思います、ね。そういう意味で祈りの中に招かれているし、主の慰めの中に招かれているんだということを覚えたいと思うんですが、で、マルコの福音書の中にはイエスが祈ってらっしゃるその記事がですね、3箇所だけあります。で、そのうちの3番目というのが、あの月セマネの祈りなんですよ。次出していただきますか。ありがとうございます。ね。さて、彼らはゲッセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。ね、でその祈りの中で、ずっと、ひたすらに父の身思いに従って来られた。その延長として、ここのために、このためにという、その十字架に、ね、葛藤しながら、できれば避けたい。避けることができませんかと願いながら、でも父の御心だと受け止めて進んでいかれた。祈りの中で父と交わり続け、父からのその慰めをいただき続けていたからこそのイエスの歩みでありました。その慰めは私たちにも注がれている。さて、そのイエスがお与えくださった三位一体の神様が私たちにお与えくださるその慰めの本質をまさに豊かに表しているその出来事、まあ、いよいよですね、そのサラードの人のところにね、行くわけですけども、まあ、今日のメッセージの題はこの出来事から取ったわけですからですね、一番注目したいところですけど、まあ、サラードで、昔はですね、実は雷病って訳されていて大変な問題になった、ね、雷病とイコールではないんですけれども、雷病と訳されたために雷病の方々が ものすごく傷ついていたんだっていう、そういう歴史が、暗い歴史がある、ね、だからその雷病っていう言葉は改められていきます。でどういう言葉がいいかって、いろんな議論からですね、今はサラートというその元々の言葉通りの言葉で、カタカナでですね、記されている。まず確認したいことは、古代の出来事なので、現代の医学的な知識でもって、様々にこう発見されてきた、分類されている、そういう、この、病気の、どの病気なのかっていうことを突き止めようとすることには無理があるわけですね。また、当時の知識の範囲で、なんかこう、理解を超えたことが起こっているので、やっぱり恐れが人々の間にあった。で、この、伝染していくようにも思われる。当然こう、隔離するわけですよね。最初は衛生面で隔離している。だんだんとそれが、人として、汚れている。特にユダヤ社会では、霊的に汚れている。というふうにこう見なされるようになっていく。そして、隔離された人たちは社会そのものから隔離され、差別されていく。治療が確認、 ごめんなさい、治癒がね、もう完治したっていうことが確認されるまでは、一緒に暮らすことは許されない。早く治療したい。でも差別されますから、思うように治療も進まない。差別されますから、できるはずの仕事もさせてもらえない。経済的に追い詰められます。そして、この苦しみは家族にも及ぶ。で、自分たちだけの貧しい、いわばこう難民キャンプのような人だと離れたところでの暮らししかない。ある人々は家族からも見捨てられていく。そういう中でこうひっそりと暮らしていくわけではない。そしてやがてそこは、ね、皆さんそこは呪われた場所と言われるようになるんですよ。それがツァラート。ですからね、次ご覧ください。この40節のですね、後半。彼はね、ひざまずいて懇願したんですよ。ね、このひざまずいて懇願するっていう、このツァラートの人の心は私のようなものにはとても計り知ることができません。どんなに惨めだったか、どんなに辛かったか、そこにどのような絶望があったか。でも、どうしても癒されたい。あなたしかない。お心一つで私を清くすることができます。それは、イエスに対する期待も、あるいはもしかしたら信仰と言えるものもあったかもわからない。とともに、おそらく、遠慮でしょ、ね、遠慮でしょ、もう、お気持ち、そのお心、それだけで、どうか、私に触っていただくなんて滅相もございません。聞かれた私に触れてくださいなんてお願いできません。でもせめてあなたのお心で、これはサラート、様々な差別の中で苦しみ抜いて放り出された。その彼がその絶望の奥底から絞り出すようにして、ひざまずいて懇願して、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言ったんですよ。そして慰めが訪れる。次見てください。イエスは深く憐れみ、ね、去年の子供祝福式の礼拝の時に良きサマリア人のあのところで出てきました、ね、かわいそうにとあのサマリア人がもう死にかけている人を思ったじゃないですか。あれイエス様のかわいそうに、お父様のかわいそうにと、のことだっていうことをね、ご一緒に見ました。同じ言葉ですよ。イエスは深く憐れみ、ね。そしてどうされたかというと、ね、お心だけでって言ってるその彼に対して手を伸ばして彼に触ったんですよ。ここでツァラートの人にイエス様が触られたということは、その当時の一般的な社会通念化するならば考えられないことだった。ね、でも触ったんですよ。もうその近くにいたはずの弟子たちは、えってね、なったはずですよ。ぎょっとして固まったはず。触ったんですよ。私の心はこれだ、ね。そのイエスの手は彼の患部に、そして彼の心に、魂の奥深くに、その全存在に伸ばされたんですよ。そして届いた。だから癒されたんですよ。差別と屈辱と孤独と絶望の生活を強いられてきた彼は、その時に今まで一度も味わったことがない深い慰めを感じたはず。ね、だから癒された。自分も病に侵されるかもしれないというリスクを抱えている。いや、イエス様は病を負われるんですよ。誠に彼は我々の病を負い、我々の痛みを担ったってある通りです。ね、力が抜けたというのは実はその病がイエスに移ったってことでしょ。そうやってイエスは慰めを届けるんですよ。そして、私たちを一番病ませているところの、どんなに元気でも、どんなに社会的に何の問題ない 暮らしをしていたとしても、私たちを実はこの滅びへと向かわされる、この滅びへと向かわせる罪という病、それをイエスは癒されるべく十字架に向かっていかれた。人はあなたが清くになったら共にいる、あなたのそのツァラートが治ったら一緒にいてあげる、でも今はまだダメ、あるいはまともになったら付き合ってあげる、でも今は一緒にいれない、それが人間の限界かもしれませんね。でもイエスは違う。イエスは共にいるから清くなっていく、イエスと共にいるから癒されていく、共にいるからまともになっていくのであります。これが救いです。これが神様が私たちにお与えくださる慰めの本質、その結果として現れとしてサラートに侵されていた人が癒されたのですね。そして社会に復帰していくことができた。もう終わりだと思いますが、最後にある意味でこの流れの中でおそらく私たちの中にですね、拭えない一つの疑問として残るであろうこのこと、つまりこの人は癒された、だけどもみんなが癒されるわけではない。じゃあ神様の慰めには、神様の救いには限界があるのか、つまり私たちの祈りにある時には神様は応えてくださるけれども、ある時には神様はその祈りに応えてくださらないのか。じゃあ祈りって何なんだ、祈りって意味があるのか、結局こちら側でどんなに祈ったって神様の願っておられることの通りにしかならないんでしょうというような、いやそんなことじゃないはずだよなとあの時は思っていたな、でも今こんなに苦しくって、こんなに病んでいて、こんなに辛くって、もうそうとしか思えないという、その時に私たちはどう考えたらいいんでしょうか。渡辺和子シスターがですね、非常にこう慰めに満ちたこんな文章を、まあ、これ実は長い文章の最後の方なんですけども、ちらっとだけ紹介して終わりたいと思うんですが、次見ていただけますか。祈ることは大切なことです、ね、しかしながら願う前にその必要とするものを知っておられる、また6の8、天の父は人間が願ったことをそのまま叶えることをもってご自分のその人に対する愛の証とはなさらないようなのです。なぜならば私たちはいつも欲しいものを願っているからであり、神様が私たちに叶えてくださるものは必要なものだからだと思います。私たちはいつも欲しいものを願っている。でも本当に私たちに必要なものを主はご存知で、それを一番良い時に一番良い方法で与えてくださる。それが慰めであり、それが救いであり、それが愛しておられるからこそ私たちにお与えくださる神様からの祈りの答えだと。ですから私たちはイエスの慰めを必要としているそのままで、そのありのままですがっていく。お心一つで、私はあなたが最善とされるそのままに導かれていきますよね、主よ。今も、そしてこれからもあなたは一緒に行こうよって、父のもとにお連れくださるんですよね。その慰めに行こういつつ、今週も歩みます。それが私たちの歩みではないでしょうか。お祈りいたしましょう。それではその黙祷の姿勢で、そのままで行けという賛美の歌を その歌詞をぜひ味わいながらお聴きいただきたいと思います。そのままそのままで行け、罪に疲れし者よ、そのままそのままで行け、神の愛の流れに、キリストはが試しせり、キリストわがためによみがえり、キリスト今もわがために神に取りなしたもを飾らず、ありのまま行け、父の広げし腕に飾らず、ありのまま行け、幼子の心もて、キリストわが試しせり、キリストわがためによみがえり、キリスト今もわがために神に取りなしたも。お祈りいたします。天のお父様、感謝をいたします。慰めよ、私のためを、民を慰めようと、私たちの悲しみ、痛み、病、絶望を、迷いを、疲れを知っておられる主は、私たち一人一人に今も文字通り寄り添っていてくださって、手を伸ばしてくださって、感じなくても目に見えなくても私たちを抱いていてくださること、その見てのぬくもりの中で私たちは今週も歩むことができますことを信じてありがとうございます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと、どうか十字架で私たちの罪の呪いを引き受けてくださった主の癒しを、慰めを、ご愛を、日常生活の真っ只中で私たち一人一人が体験することができますように、私たちを祈りの場、主よあなたとの親しい交わりの場に、またイエス様を中心とした交わりの場に導き入れてくださいますように、慰めを待っておられる方々にあなたは手を伸ばしていてくださいます。まず私に、まず私たちに、その上で私たちのその慰めを、主の慰めを必要としておられる方々にご一緒くださることを信じますから、どうぞ導いてくださいますように、あなたからの慰めが広がっていくことができますように、本当に乾いているこの世界に、病んでいる、傷んでいる、争っている、憎しみ合っている、絶望しているこの世界にあなたがご自身を届けてくださいますように、そのために私たちの祈りを、存在を今週もお持ちください。感謝をいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。